父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日からですね、過去に手術礼拝において、語らせていただいた、公開説教の、語り直しという試みをですね、していきたいと思うんですね。でちょっと遡るとですね、いろいろな聖書箇所を、公開させていただいたんですけれども、しっかりとこう原稿が、残っているものとしては、ガラテヤ書がちょっとお手軽に遡れるかなというふうに思いました。ガラテヤ書の、公開はですね、2020年の8月、からですね、始まっているんですけれども、今日は、そこから、改めて、語っていきたいと思っております。それでは聖書本文の方ですが、ガラテヤ書の1章の、1節から2節、までとなりまして、説教題は、キリスト直接の証明、ということになります。聖書はですね、私たちの教会で、公認している新改訳2017を、使っております。それではお読みします。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって、使徒とされたパウロと私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラテヤの諸教会へ、このようになっております。今回そのガラテヤ書の一章の1節から2節までの間はですね、ガラテヤ書の、挨拶の部分になっておりますけれども、他の書簡と、比べるとですね、非常に、短い挨拶に、なっております。でその理由っていうのは、後で出てくると思うんですけれども、ガラテヤ書はですね、いわゆるその、キリスト教の歴史の中においてですね、宗教改革の、起爆剤、となったものであります。これはですね、その西方教会における、その宗教改革、という歴史の、場面なんですけれども、それとリンクしてるっていうことなんですけどね、東方教会の歴史においては、別にその宗教改革でカトリックと、プロテスタントがどうのこうのという話っていうのは、ある意味では達観されて見られて、おります。何してんのみたいなね感じで、でも私たちのはずですけれども、私たち西方教会の系譜に預かる、キリスト者たちにとってみればですね、所属している教会やですね、自分たちが、キリスト教の西方教会の、歴史の中で、どこに位置しているのかっていうね、ことを判断する、ためにね、宗教改革、以前から続いている系譜なのか、それとも宗教改革と同時にこう分かれ出た、教会に所属しているのかというのは、とても重要なことだと思いますね。これはその個人のアイデンティティという、個人のですね、個人的な次元におけるキリストにあるアイデンティティというのもすごく重要なんですけれども、神の子としてのね、アイデンティティというのはとても個人的に重要なものなんですけれども、それと同時にですね、私たちはですね、たった一人で生きているわけではなくてですね、聖書の言葉もまた教会もですね、教会そのものもそうですけど、共同体の中で、生きているわけであります。しかもそのただのね、制度や組織に彩られた共同体ではなくて、一見そのようにキリスト教会というふうには見られることも多いのですけれどもね、 で、まあ、そういうところに所属している方々もかなりこの所属、っていうことに関して制度や組織に所属していくっていうようなねところにこうアイデンティティを置いていくという間違いというか誤解というかね、そういうのが、持ってる方々がおられると思うんですけども、やはりですね、自分自身のその延長線上でその共同体っていうものをね、制度や組織としてこう捉えてしまうとですね、個人のアイデンティティ、個人のアイデンティティとね、共同体におけるアイデンティティっていうもののね、2つにして、1つの、人格、キリストにある人格といったものがね、確立しにくいのではないか、いや確立できないのではないかというふうにね、思っておりますし、まあとはいえですね、私たちのキリスト教の真理に対する信仰っていうものは、あくまでもですね、内面的な宗教心だけによるものではなくて、自我の内部を掘り下げればね、それで真理が見つかるっていうだけのものではなくね、また聖書だけを研究してですね、信仰に至るかというと、まあそういうわけでも、まあそういう人もいるとは思うんですけどね、キリスト者として発展していくときにどうなのかっていうのもありますし、要するに個人的な存在であるのか、共同体的な存在であるのか、その一致であるのか、キリストにある神の子としてのアイデンティティっていうものの確立というものはそんなに、内面的なものでもないし、制度的組織的なものでもないし、非常にこう歴史的なものであるということをね、考えていく必要がございます。でその歴史の中で、まあ、これは古代教父もよく言うことではありますけどもね、普通の歴史を追っているようでいて、その普通の歴史の中から神の救済史ですね、神の救いの歴史を、人類に対する救いの歴史っていうものをこう抽出して、世間一般の歴史っていうものの中から神の救いの宮座の歴史、連続、起伏っていったものをね、じゃあ時系列的に、読み取っていく、まあある意味ではその歴史というものは、救済書を読み取っていくための、書物であるというふうにね、考えることもできます。でその一つの項目として、まあその教会の改革っていうね、時期がポンポンポンとこうね、中世初期ぐらいから、ございましたしね、中世に入る前にも、いろいろな、考え方の違いだとかで、教会というものは分かれ、でいろいろなね、主教会に、世界中に広がっていったっていう経緯が、ございます。まあ、古くはですね、各自で調べていただければいいと思いますけどね、カルケドン派と、非カルケドン派のね、分裂というものが、ございました。西方教会の歴史において、分裂とか、考え方がね違ったよって言ってね、よく宗教改革のことしか取り上げない人たちたくさんいるんですけれども、キリスト教会の歴史においては宗教改革という ある意味では大分裂っていうのは、ほぼほぼ最後に位置する、後半に位置するものであります。その以降の分裂っていうのは、分裂っていうかね、その互いのこう亀裂っていうものはね、キリストに対する信仰は一致しているんだけれども、教義的には一致しているんだけどね、まあ聖書解釈で違っていたりとかね、追っている歴史が違ったりとかね、まあいろいろとその改革派なのか保守派なのかでね、まあいろいろやっぱり考え方が、違ってね、いろんな教会が、広まっていったっていうのも事実でありますけれども、やはり最大の、教会がねこう動いたっていう風になったらね、やっぱりカトリックとプロテスタントの宗教改革、対抗宗教改革、このね、対立っていうのが、 非常にこう大きな、その流れがね別になる後半戦というかね、ことになります。でも歴史を遡ってみると宗教改革っていうのは一番こう最新なのねものであってね、古くはカルケドン派と非カルケドン派の対立で、私たち、西方教会東方教会の、教会とですねいわゆる東方諸教会と言われるね、まあ、現代における、エジプトのコプト教会なんかがとても有名ですけどもね、まあ、そういうところでね、キリスト論の部分でこう分かれ出た、方々教会、現代でも残っております。現在ではかなり、和解やね交わりが進んでおりますけれども、古くはそうだったということですね。でさらには、まあ、中世に入るか入らないかっていうね10世紀前後のあたりに、西方教会とですね、東方教会の、東方正教会のですね、同じカルケドン派同士の、教会の大分裂っていうね、スキマっていうふうに言いますけどね、起きまして、キリスト教会は二分割されてしまったわけですよね。で、大体東方正教会の国々はその後近代の、近現代のですね社会主義と結びついてですね、まあ、そこでこう迫害されながらもですね、独自の歴史を形成していったっていうところもありますしね、ただまあ西方教会の方は資本主義陣営の中でね、成長していったっていうところがあって、その上で、まあ、その宗教改革が起きて、まあ、西方教会カトリックにせよプロテスタントにせよ、近現代に至るまで東方教会とはね、なかなか交流がなく、まあ、1961年から65年までの第二バチカン公会議あたりでね、東方教会も呼んでね一緒に公会議、まあ、プロテスタントも含めてですね、その成果がね新教条約の続編付きのね文書に収められておりますけどね、微妙にこう聖書の範囲って新約聖書は同じなんですけどね旧約聖書の範囲がね、異なっている、背景があったと、でもまあ、一応形式的にはね、一致したいっていう願いを、持ってね、現在歩んでいるというところでありますので、要するに、宗教改革でねカトリックとプロテスタントだけが、どうのこうのっていうふうにねお互いにギクシャクしてるような印象を私たちは受けてしまいますけどもね、実際大きな世界史っていうところで神の救済史を抽出してみると教会の流れっていうものは、たくさんの、まあ不幸なね、別れを経験してきた、しかしその不幸な別れを、時間の経過とともにね一致に向けて、まあ、お互いに学び合う存在としてねあまりこう相手にレッテルを貼らずにね、まあ批判することってのはすごく簡単なことでありますからね共同体的な次元においては諸教会同士がね、お互いに学び合うっていうことがね、本心がそうであるかどうかは別にして、そういうな流れになっているのかなっていうね、印象は持ちます。でもこれがですね、個人的な次元に落とされて、キリスト者同士の和解っていうことがテーマになってくると、自分たちが所属している、教会の考え方こそがね、絶対である、いうふうに、なってしまいがちなので、あまり異論反論がないところにやっぱり所属人間っていうのはね所属居心地がいいところに所属したがりやすいわけですからね、まあ、だからそこの居心地の、良いところで学んだ内容っていうのはやはりその絶対化正当化されていく危険性っていうねさらされるわけでありますよね、 だからある意味では宗教改革っていうのは英語では別にその宗教という言葉はなくてね、大文字の R が使われているリフォメーションという言葉になりますけどね、単に改革っていう意味なんですね。ですからその教会の中でもいいし、まあ外でも良いと思うんですけれども、絶えずその教会というのはね、聖霊によって改革されなければいけないのと同じように、キリスト者個人個人諸個人もですね、一人一人が神の御前で、取り扱われてですね、砕かれ、そしてこう、相手を許していったり、相手を愛していったり、相手に対してですね、謝罪したりとかですね、そういうこう和解の務めを私たちは担わされているんだなということをね、そういう不幸な教会の歴史を、こうただこう大きな視点で見るだけではなくてね、教科書的な、知識で、読むのではなくて、神の救済の歴史の流れの中に自分という個人もいるんだなと。でそうやって、共同体の、救済士とですね、個人の、救済士といったものをね、一致させていくときにですね、このままでは、やばいなと、自分たちのこの個人の信仰もそうだし、教会共同体における信仰も、改革されないと、両方改革されなければいけないなというね、その起爆剤に、ガラタ書はなりうるものです。教会のことを批判する、所属している教会であろうが、所属してない教会であろうが、他のキリスト者であろうがね、まあ、自分以外は全て批判していく、それはすごく簡単なことではあるんですけれども、その簡単なままで神の国に入れるかっていうとね、地上で神の祝福を受けれるかっていうと、まあ自分自身がイラついてそれどころではないと。結局自分自身が自分自身を不幸にしている、悪の刈り取りをしている、いうのでは本当にもったいない、せっかくイエス様を信じたのにね、もったいないこう信仰の歩みとなってしまいますのでね、やはりその改革っていったものが個人に対しても教会に対してもこう適用されていかなければいけない。しかしまず最初に自分自身が神の御前で聖霊によって改革されていかなければいけないということですね。ちなみにこの、宗教改革の当事者であった、特にですねマルティン・ルターという人は、ガラテヤ書に関して、私はガラテヤ書と結婚したとかですね、ガラテヤ書は私の妻であるというほどガラテヤ書のことを、愛し、また読み込んでいきました。なぜならそれには理由がありまして、ガラテヤ書には宗教改革の基本教義の中の、基礎中の基礎であるね、信仰義人が、強調されているからであります。でルターはですね、この義人っていうものに関して、どう説明しているかというとね、教会の使命を、まあ、死ぬか命が残されるか、ね、使命を制するところの条項と言いました。ちなみにですね、日本においては内村鑑三などはですね、クリスチャンの自由の大憲章、自由のマグナカルタというふうにも、言っております。古来から、別にその宗教改革期、中世後期の宗教改革期、だけではなくてね、もう古代教父の時代ぐらいから、このガラテヤ書というのは、別名ですね、小福音書とも、呼ばれているぐらい重宝された、書簡の一つでもあります。だからそのルターがね、私はガラテヤ書と結婚したとかね、ガラテヤ書は私の妻であるとかってね、言ったりとかですね、ガラテヤ書の中の信仰義人というものを教会の使命を制するところの条項と言ったりとかですね、そういう発言っていうものは何も大げさではないっていうことを、まあ、前提しながらですね、実際ガラテヤ書の教義をですね、ガラテヤ書から得られるさまざまな教えっていうものをね、 まあその聖書を読んだ時に、まあ分量も少ないですしね、すぐ読めますけれどもね、いろいろとこう背景が分かってきたりとかですね、言葉の意味っていうものが分かってくると、まあキリスト者が聖霊によって読んでいくとですね、すごく恵まれていく。本当にもう福音書も読んできたけれども、ガラテヤ書も小福音書なんじゃないかってね、思えるほど読みやすい、分かりやすい、本当に信仰義人に徹した書簡だなということは分かります。では一体ですね、義人とは何だろうかっていうふうにね、考えるわけですね。いつもその自己検証というか、ただ教えられたことを、鵜呑みにするのではなくてね、まあ、そういうのを私は個人的にね、まあ、思考停止の状態であまりよく全然良くない状態というふうにね、考えておりますよね。義人とは何なんだろうか、他の聖書で聖書箇所でね、立証できるものなんだろうか、ね、西方教会においては、まあ、カトリックにせよ、まあ、プロテスタントにせよですね、この義人の問題、まあ、カトリックでは義家というふうに言いますけどね、避けては通れない、基本教義の一つであります。ローマ書の3章の23節から25節、結構ガラテヤ書っていうのはね、この信仰義人にテーマをテーマ化してですね、明確な主題を打ち出しておりますけど、ローマ書っていうのはもっと広く福音の真理を体系化してね、述べていて、まあ4つの福音書プラスね、使徒パウロの、まあその福音書ということでね、ローマ書の福音なんていうふうにね、呼ばれることもありますね。だから結構ガラテヤ書、小福音書と呼ばれて、そのガラテヤ書とローマ書の相性ってものすごくね、良いんですよね。体系的にローマ書でキリスト教の信仰の、まとめをした後ですね、特にそこでも一番中心的な位置を占めるこう信仰の問題に関してガラテヤ書でこう切り込んで、学んでいくと。でローマ書の3章の23から25を参照しますとですね、全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのですと。だから義人っていうのはキリストご自身が私たちの義であって、神の御心に従って、聖霊によって、神の義に預かることを認められたという意味なんですね。でその際私たちのどのような功績や努力や、熱心さによってでもなく、義と認められる、義とされるということは、ただ神の恵みによって、のみキリストの救いの御業への、信仰によって神に受け入れられていくわけであります。私たちの、努力だとか熱心さっていうもの、がある意味では排除され否定され、ポイッとこう捨てられた状態で初めて私たちっていうのは恵みに気づくんですよね。恵みとは、まあ、簡単に言ってしまうと、受け取る資格のないものが、与えられるものを与えられる状態のことを恵みというのであります。これがもし私たちの努力だとか熱心さによって獲得条件を満たしましたみたいな形になりますとね、努力しない人、熱心さがない人、まあ聞こえはちょっと悪いんですけれども、言い換えならば努力したくてもできない人だっているじゃないですか。熱心さを持ちたくても明け目の方が勝ってしまってダウンしてしまう人だって、福音書の中では特に癒しを必要としている人たちはそうだったではありませんか。邪悪なね、霊に取り憑かれてね、自分自身の、意思ではイエス様助けてくださいと言えなかった人たちも 多かったではありませんか。恵みが恵みではなくなってしまうわけですよね。自分で助けてくださいと言えない人たちは、じゃあその恵みから落ちてしまうのか、イエス様の愛の拉致外に存在するのか、そういうことではないですね。自分自身が信仰を持てない、あるいは自分自身がキリストを持っていけないのであるならば、他の人たちの信仰をキリストに見ます。他の人たちもいなければ、その人たちに対して直接的にキリストが、来られて解放の御業をね行ってきたではありませんか。そして癒しなり解放なりを受けた人々は、聖霊を受けていくわけですね。でこの聖霊が私たちの心を新たにし、それによって、人間的な肉の、行いや、肉の熱心さ、自分よがりのっていうふうに言い換えればいいと思うんですけどね、肉っていうのはね、そうではなく、霊的な良い行い、神の霊的っていうのは神の愛によって備えられたという意味であります。神様が準備されたっていうだけの話だとね、なんで準備してくださったんですかっていう話では全問答になってしまいますからね。神様が、ご自身の愛で、良い行いを私たちに準備され備えられている。でその良い行いの備えを、聖霊によってね、受け取るように私たちに力を与え、そして、召し出して、くださるわけですね。だからこれを恵みというのであります。私たちの意思がどうであれこうであれ、ね、神様の御心だけが、実現するっていう信仰へと悔い改めを持って、通過してですね、神様に立ち返るのであるならば、このような神様の恵みといったものが私たちを通して、あらわにされていくわけですね。当時に限らず現代でもそうでありますけれども、先ほどもちょっと触れたわけですけど、カトリック教会ではですね、キリストの信仰によって得られるのは罪人の義人ではなく罪人の義家だと主張します。これカテキズムでも、書かれていることではありますので、カトリック教会のカテキズムをね、そのまま引用すればいいと思うんですけど、義家とは何か。いやこれはカトリック教会のカテキズムの、要約、の書っていうものがありましてね、コンペンディウムっていうのがありまして、それの422番に書かれてるんですけども、義家は神の愛の最も優れた技です。それは私たちの罪を消し去り、私たちの、存在を全体にわたって義とし聖とする神の憐れみに満ちた無償の行為です。それは聖霊の恵みを通してもたらされます。この恵みはキリストの受難によって私たちのために獲得、されたものであり、洗礼において私たちに与えられるものです。義家は人間の自由な応答、すなわちキリストへの信仰と聖霊への恵みへの協力を始めさせますというふうに書いてあります。これ何度も何度もですね、この箇所を聞き直していただきたいと思いますし、可能であればカトリック教会のカテキズムのコンペンディウム要約というのは、非常に安価な、値段で販売されておりますのでね、波動カバーのね、カトリック教会のカテキズムのね正式版よりもすごい全然入手しやすいので、ここの箇所422番をね何度も何度もこう読んでいただきたいんですけどもね、全体的にあれちょっと待てよと、プロテスタントの方々からすると、カトリック教会ってなんかこうね、善行がなければいけないとか、熱心でなければいけないとかね、功績がなければ義と認められないとか、義家っていうのはどうせそういうような、ものであろうというふうに偏見を持ってね、イメージすると思うんですけども、実際に、教義的に、言葉化されて言語化されているものとして、義家とは、無償の行為、神の行為なんですね。 人間の行為ではないってはっきりと書かれて、行間を読めばわかるわけですよね。でも、まあ、微妙に、まあ、ニュアンスは違うんですけれども、 あまりに義人と義家、プロテスタントの、義人とカトリックの義家、まあ、教えの相違っていうものを強調しすぎると、プロテスタントと カトリックの架け橋はどこにももうないのかと、対立するしかないのかと、ちょっと立場が違いますよねって、それだけで同じ西方教会の神の救済主を持っている私たちがですね、カトリックとプロテスタントがね、まあ、無理にね制度的組織的にね、対話をしてですね一致する必要ないんですけれども、まず教義の部分でどこが違うかに焦点を当てるんじゃなくて、これは隣人愛にも影響するところでもあるんですけども、相手と関係を結ぶときに、相手との関係が問題になるときに、まあ、問題にならなくてもいいけれども、いろいろと深めていきたいと思うときに、相手とどこが違うのかっていうことばっかり考えてると、もう対立したり、まあ、喧嘩したり、まあ、その憎しみの感情が湧いてきたりとかですね、悲しんだりとか、そういうことしか出てこないんですよね。そうではなくて、まあ、こんなにひどい状態ではあるにもかかわらず、相手とどこが同じなんだろう、共通点はどこだろうかっていうふうに、過度にですね相手との違い、対立、考え方の相違っていったものが目立つ、場合はですね、相手との共通点を見出す愛の努力を、やっぱり本人がお互いにしていかなければいけないですね。相手がそのような、どこが同じかなっていうふうにね、考えなくてもですよ、相手から違うところはこうだろうああだろうって責め立てられたとしても、少なくとも神の御前において、神様からずじっとこうね、イエスの視点で見られてる、私たち一人一人は、相手がどういうふうに私のことを見たりとか、相手の状態がどうであれ、相手との共通点を見出していくっていう愛の努力、愛の義務を果たしていかなければ、いけないし、聖霊によって私たちはそのように相手と共通点を見出す無償の愛を、体現していくようにっていうふうにね、導かれるはずであります。で、元に戻りますけれども、義人と義家の、考え方の相違っていうのは、まあ、対立化しております。で、これは、カトリック教会のカテキズム要約の422番をよく読んでみると、まあ、これもうほとんど同じじゃないかって普通の人だったら考えると思うんですよね。でもよく読んでみると、同じだったら別に分かたれる必要がないじゃないですか。ね、西方教会においてね、二大勢力として分かたれる必要ないじゃないですか。違うから分かたれてるわけですよね。じゃあどこが違うのか、これは、まあ、プロテスタントにおける義人っていうものとカトリックの義家っていうものの考え方のまずその相違点ですね、対立点っていうのは、カトリック教会の義家に関して言うと、プロテスタント側から見るとね、どういうふうに見えるかっていうか、その文章を読んでみると、義化された人間っていうのは、このように最後に書いてますね。キリストへの、信仰と、ここまではいいんですけど、聖霊の恵みへの、まあこれもいいんですけども、その協力を始めさせますと。まあ、共同する、協力して、共に働くっていうことで、共同っていうことなんですけどね。信仰というのは、神の、対する信仰、キリストに対する信仰と聖霊の恵みへの人間の応答として、協力、共に働く、共同する、これをね、生じさせるものなのか、生じさせるという主張するのがカトリックにおける義家であります。生じさせない、信仰によって、信仰っていうかね、信仰によって、その、 全てはね、解決するんだと、まあ、こういうふうにね考えるのが義人であります。だから、義人と義家の対立っていうのは共同することが可能か否か生じるのかどうかという一点に尽きるわけですね。自由な反応と共同という、まあ、このカトリック教会のカテキズムの表現から、実際歴史的に、高徳思想ですね、何か良いことがすればその良いことが返ってくるというね、高徳思想が生じたのは事実であります。ですが、1999年に調印された、義人の教理に関する共同宣言というものが、カトリック教会と、あのルター派の間でね特にね、交わされたわけですね。まあ、翻訳は2004年になりますけどもね、その中では、そのような同意そのものに恵みの働きを見ているのであって、それを人間が自分の能力によって行う行為だと見ているのではないという現代カトリック教会の立場を説明しています。だからこの協力っていうものは、始めさせますっていうふうにね書いて、義家は、信仰と恵みへの協力を、自由な応答として始めさせますって、こうあくまでも受動態として書いてあるわけですね。よく読むと受動態なんですよ。だからこれは別にそのプロテスタント信仰義人と全然その、 矛盾しない考え方ですね。私たちもただ義と認められてはい終わりっていうふうにね、いうふうに教える教会にいるとですね、キリスト者としての信仰歴が長くなれば長くなるほど、その教会生活が長くなれば長くなるほどですね、だんだんだんだんその信仰を持った後、それ聖霊の恵みに預かりながら導かれた歩みにはどうすればいいのかと、キリスト者とに なるされた後は嬉しいけれども、その後キリストのにある幼子として成熟していくためには、すなわちキリスト者になっていくためには、天国の天の御国にふさわしいものになっていくためにはどのように歩めばいいのかっていう教えが、若干ですね、まあ、かなりですね、言っちゃえばですね、まあ、私の実体験も、実際見てきてですね、弱いなっていうふうにも思いました。で、カトリック教会のところに行ってくるとですね、あのカトリックになった後ですね、いろんなこう祈りだとか信心業だとか、まあ、さまざまな、そういうキリスト者にされた後、キリスト者になっていく、霊的作業っていうものが、その富がね、まあ、やりたくなかったら何もやる必要はないし誰も強制しないんですけど、やりたいと思ったらものすごい、やっぱりその千数百年というか2000年の歴史持ってますからね、カトリック教会っていうのはね、調べればすごくそういうことはね実践できますし、知識として蓄えて信仰の糧にすることもできます。ところがプロテスタント教会っていうのはやはりまだ500年の歴史しかございませんからね、キリスト者とされた後にキリスト者になっていく、成果されていく、ね、義人の後に成果という段階がありますけどね、まあ、神様に取り扱われる段階になってくるしね、途端に行き詰まってしまって、キリスト者の成熟に関する教えがないことに結構気づきます。言ってなれば、まあ、あえて抽出するならば、自由祈祷をさらにね深いものとしたりとか、聖書の読み込みとか解釈の仕方がさらにこうね広くてね、別の見方ができるようになるとかっていうようなことかなっていうふうにも思いますしね、まあ、人格の変容っていうことでね、非常にこう砕かれた思いでキリスト者になっていくなんていうことも思い浮かべますけどもね、圧倒的に、まあ、そのカトリックと比べるとプロテスタントの方はですね、まあ、これ自由意志ではありますけれどもね、自由な応答ではありますけれども、義とされた後の、霊的成熟の手段がほとんどない、ですね、いう印象を受けます。 で、この、 共同宣言、議員の距離に関する共同宣言ですね。まあ、とはいえですね、お互い違う考え方はしてる けれどもね、まあ、この議員と議下の距離に関して、どちらも神の恵みの働きを見つめているよねっていうね。そしてその、神の恵みの働きというのは己自身の働きではなくて人間の能力によって行われる行為だと見ているわけではないよね、双方の教会はって、まあ、このようにですね、まあ、カトリックもプロテスタントも、まあ、特にルター派ですけれどもね、合意しているということでありますね。それをこう証明するかのように、ヤコブ書のですね2章の24節では人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないことがわかるでしょうっていうふうにも書いてあります。まあ、ちなみに先ほどずっと言ってきたマルティン・ルターっていう人はですね、このヤコブ書のこういう箇所をね極端に嫌っていました。これは時代的な制約ですよね。どうしてもあの時はカトリック教会のその公徳思想、第二バチカン公会議で、あるいはそのルター派との対話の中でね、共同宣言を出してなかった頃の、まだまだそのね、自分のたちの教会こそが、唯一正当であると主意権も持ってるということをこう誇っていた時ですからね、どうしてもこう砕かれる、へり下ることができなかったわけですね、改革運動に対してね。それはルターだけの改革運動に、収まりきるものではありませんね。いろんな改革運動がね各地で勃発したわけですよね。そして中世の、まあ、その初期ぐらいからもずっとそういうのは続いてたわけですね。古くは、まあ、中世初期のワルドー派、それからまあその知識人のね、ウィークリフという方ですね。で、でさらには、ヤンフスというね、昔チェコスロバキアというふうに呼ばれていた民族のね英雄と今されておりますけどね、そうしてみますね。まあでもまあワルドー派もね、ウィークリフもヤンフースもルターも共通点は何かっていうと、教会の権威に対して、もしくは教皇の権威に対して聖書の権威を対峙させたっていうことが、全部の改革運動、中世初期の、ワルドーから始まって、ウィークリフ、ヤンフスっていう人は、まあ、かわいそうなことにですね、カトリック教会において、非刑に処せられてしまいましたけどね、ウィークリフの方は自説を撤回してね、破門だとかね、死刑は免れましたけどね、あんまりいい感じで見られていないですね。でも現代のカトリックの人たちはそういうふうに良くないよって言われている人たちからの恩恵をたくさんもらってるんですね。同じカトリック教徒として、異端審問にかけた人々、非刑に処した人々からね。何かというと、聖書を母国語で読めるということが、もしプロテスタントがなかったらカトリックの人たちも無理だったっていう話ですよね。禁止してたから、もうラテン語のみっていう、ね、いう感じでね禁止しておりましたんでね、まあ、ミサの時も何言ってるかさっぱりわからないわけですよね。そうなってくると、聖書の朗読もラテン語ですから、説教の短い期間の中でそのイエス様がどういうお方だったのかっていうことをね、知るしかなかったわけですね。それだけだと足りないから、例えばその、当時は教会の祈りとか聖務日課と呼ばれているものですね。そういったものも、信徒の方々には解放されて、現代みたいに解放されていませんでしたからね、訳されていませんでしたから、ラテン語でしたんで、教会の祈りで詩篇の祈りをすることもできない。じゃあどうしてたかって、まあ、ロザリオを使っていたりとかですね、実際の対面教育とかテストとかでですね、距離教育を行っていたっていうことでありますね。それでこう辻褄を合わせていたわけであります。ただプロテスタントはそういう意味で教育は信仰に知識とか知恵は与えましたけどね、逆に与えすぎてしまって今までその祈られてきたロザリオだとかですね、 マリアや諸聖人に対する、尊敬のね、崇敬心ですね、崇敬心だとか、いろいろとその教会内における装飾に、だとかね、そういったものは全部破壊してしまえっていうことでね、宗教改革の時代、まあ、すごくこう、まあ、ある意味では暴徒化してですね、まあ、いろんな教会の、目に見えるものっていうのを壊していったっていう伝統破壊っていうところが、ちょっとやりすぎたところなのかなというふうにね、思いますのでね、プロテスタントにおいて聖書が読める今となってはカトリックがやっている全ての例えばミサだとかロザリオだとか、教会の祈りをやるぐらいだったら詩編読んだ方がいいだとかね、全てこう伝統を破壊していくっていう流れっていうのは、私はちょっとね途中で、まあ、かなりそのプロテスタントの信仰にこだわってた時あったんですけどね、途中でついていけなくなったですね、限界が出てきましたですね。それでカトリシズムを学んでですね、すごくこう幅の広いですね、キリスト教っていうのはもっとすごい大きなね寛容性に満ちたものなんだっていうことがね、分かってからね、まあ、プロテスタントの良いところを継承しつつ、カトリックでその限界をもうこう補っていったりとかね、していってね、まあ、今となってはまあどちらの立場にもね、理解を示していきたいというふうにね、考えております。で、このヤコブ書の2章の24節は、行いによって義と認められるっていうことが書かれている。で、まさにそのルターの時代っていうのはカトリック教会がこういうところをもってしてね、まあ、ある意味ではその昔異端とされた信心協力説っていうね、神と人との共同作業によって救いっていうものはねなされるんだみたいなことをね、主張してたわけですよ、文章を読む限りはね。だけどルターはその信心協力説ではダメですよと、高徳思想ではダメですよと、信仰だけで義と認められますよ。で、その主張にこのヤコブ書は真っ向から対立してる。じゃあなぜ真っ向から対立してるかというと、このヤコブ書を書いたこの義人ヤコブという人、エルサレム教会の初代監督と呼ばれているそのヤコブという人はですね、やはりそのユダヤ人に対する福音を語っていた人で、まあ、エルサレムに住んでいたわけですよね。エルサレム教会の監督、初代監督ですからね、最後は殉教しましたけれども、なのでユダヤ人に対してその例えばその使徒パウロとかさまざまなその神様から使わされたね人たちが教えるわけじゃないですか。で、そのやっぱり福音の基本っていうのは信仰義人とか信仰における義家っていう感じに なるわけですけどね、これはもう両教西方教会の歴史の中でね、もう一致した見解だと思うんですけどね、神様から義と認められて我らの罪がキリストに担われてね、そして十字架の死によって救われると。で、私たちが失望と、まあ、その落胆の中に落ち込まないために神の子、神の子としてね、まあ、イエスを復活させて、私たちに神の国に対する望みを、永遠の命とともに確かに与えた。これが信仰によって義と認められるはずなのに、なぜこれヤコブはね行いによって義と認められるのかっていうところで対立しちゃうわけですよね。そうするとプロテスタント の人たちっていうのはこういう箇所を嫌がって、初期のルターっていうのはこのヤコブ書のことを藁の書簡だっつってね、新約聖書から取り除こうとしたんですけどね、やっぱやめたっていう感じでね、福音との整合性っていうものをね探求しましたけども、全然こう当時の時代状況においてカトリックがこういうところを強調しておりましたんでね、さすがにこういうヤコブ書っていうのは、プロテスタントの方々からすると抵抗感マックスのところだったと思いますね。だってこういうことをずっと長い期間生まれてるから教えられてきたからね、行えなかったら救われないよみたいな感じでね、言われてる人たちにとって、まあ、その重ね重ねね、このヤコブ書の2章24節出されてね、いや、ここにこう書いてるじゃないかって言われたら他の箇所で対抗するしかない。で、福音っていうのはこういう一つだけを聖句を取り出してね、じゃあもう義と認められるのは行いによるしかないと、反対にね義と認められるのは、信仰のみによると、 これは両方ですよね。でも順番で言うとやはり信仰です。この行いというのは、人間の行いじゃなくて神の愛に満たされて準備された行いを信仰で受け取った結果、義と認められるってことですね。こういうふうに読むわけですよね。で、ローマ書の先ほどの箇所とかね、カテキズムの箇所とか読むと分かりやすいんですけれども、私たちがキリストに対する信仰を持てば、キリストの働きが、キリストの諸々の活動というものが聖霊によって信仰というパイプを通して、行為化される、目に見える形で行いとなっていく。それは人間の行いじゃないから、人間の行いというのはあくまでも何をやるにしても何をやるにしても人間の意思に基づいていますんでね、愛がないわけですよ。愛がなければどんなに頑張ったって相手を傷つけてしまうわけですよ。むしろ人情に熱い人ほど人情に熱い行動を信仰抜きで押し付けてしまいますんでね、まあ、余計なお世話っていうふうに煙たがれたりとか、自分は良い気持ちでやってるつもりなんだけれども相手にそれが伝わらなかったりします。それはなんで伝わらないかっていうと、それは、私たちというのは信仰によって義と認められた結果として神の愛に満ちた行いを人々に提供するものだからです。まあ、それをヤコブ書は言ってるわけですね。まあ、かなり短縮していますけどね。これはある意味では信仰主義に対する反論です。まあ、信仰があればね、もう立法なんてどうだっていいじゃないかっていう立法破りをしてですね、立法の完成者たるキリストの栄光をね、怪我しまくってた人たちがたくさんいるわけですよね。立法がもう終わったんだから、キリストが成就してくださったんだから、あとはもうね行いなんてどうでもいいっていうような人たち、現代のキリスト者もたくさんいるじゃないですか、ね、キリストが全てを終わらせたんだから、もうあとは自分の意思で、別に神の御前で意識を持つことなくですね、正しい良心を抱くことなくですね、自分のあとは自由にやっていけばいいじゃないかと、そういう信仰主義に対して行いなんて知ったことかと、それに対して神の備えられた愛に満ちた行い、自分の意思の代わりに神の主権的な御心っていうものをね、もってして信仰者として服従して生きようと、へり下って生きようと、砕かれて生きようと、深読みするとたったこれだけの2章にヤコブ書2章24節っていうのは福音化して読むとですね、ものすごい深い内容を言ってるわけですね。でこうやって調和を図っていく。だから義人にせよ義官にせよ信仰によって得られる、ね、義というものは神からの恵みとして信仰で得られるという基本的な理解というのは、西方教会の、方々はね一致しているんだっていうことをね、まず知らなければならない。共通点をそこで見出していった上でね、あこういう文化は違うよねとか、まあそもそもね、まあよく例えばそのカトリック教会でね、例えばですけれどもちょっと古い、言説になりますけれども、まあ煉獄の教理というものがありました。でプロテスタントのとある教会に行った時ですね、誰もカトリックから改心した人とかいないくせに、カトリック教会とのね、友情関係もあったわけではないのに、ただその教会の方針として反カトリックっていうレッテルを貼ってますんでね、そういう教育を子供たちにするときにね、カトリック教会がいかにひどい教会か、聖書に書いていないことをね、煉獄っていうような聖書に書いてないことをね持ち出してきてね、おかしなことを教えてる教会なのかということを小さい頃から教育するわけですね。私は見てきましたけどね、それね、実際に聞いたんですよ、それね、まあそれに限らずですね、もう SNS とかいろいろなところでね、 そういう言説がプロテスタントではすごくあるわけですよね。例えばカトリックの皆さんからするとですね、まあ、キリスト信仰は当たり前として、マリアに対、神の母聖マリアに対する崇敬心とか、諸聖人に対する崇敬心だとか、まあ、あるいはですね、あのロザリオに対する愛着っていうものですね、祈りの愛着っていうのはまあ別に悪いことではないじゃないですか。でその祈りの内容たりやね、まあ使徒信条は入ってるわ、主の祈りは入ってるわね、あのアベマリアだってこれ、ね、あのね前半部分はね、あの中世紀においては前半部分しかなかったわけですけれども、宗教改革の直前まではルカの福音書から取られた御言葉の祈りだったんですよね、うん、まあ宗教改革が起きて神の母聖マリアに対する崇敬がめちゃくちゃ批判されたから、まあ致し方なく、まあ、その公会議を開いて、まあ、後半部分ですね、神の母聖マリア罪人の私たちをあの助けてくださいね、あの、まあ、生きている時も死んでいる時もね、そばにいてくださいみたいなね内容が追記されただけでありましたね。そういうあの信心というものはね、ずっと昔からあったわけですよね。ずっと昔からあったのもう遡ること初代教会ぐらいのところからあったわけですよね。マリアに対するこう崇敬、まあ、あるいは尊敬の念というものはね、キリストに対する信仰心に、をさらに豊かにするためにそういうものがあった。キリストの信仰のために それはどうして出てきたかっていうと、キリストの信仰のために殉教者がコロッセムでね、いろいろとこうライオンに食べられて殺されていった人たちが、あの非常にこうあの聖なる存在としてね、神様に用いられた方々としてね、すごくこう尊敬されたところから始まってるんですよ、この崇敬っていうのはね。殉教者を、天国で どういうふうに、まあ、ちょっとプロテスタント的に言うと聖書に書かれてるのって、苦しんでるわけですよ。なぜ私たちの血の復讐をしよう、あなたはしないのですかって、いつまで待たなきゃいけないんですかって、それに対してイエス様は何て言ってるかって、黙れ静まれって言ってるか、言ってないんですよ。そういう、教会が始めあのペンテコステで五旬節で誕生して以来ですね、聖霊に満たされたキリスト者が何も悪いことやってないのに、ただキリストを信じてるという一点のみで、異教だからという一点のみでね、偶像を礼拝する者たちから、異教の者たちから、まあ今はね、少し収まってきていますけれどもね、地域によっては、どんどん殺されていったっていうの事実があります。ですから、そういった方々、信仰を持って最後まで信仰を転ぶことなくですね、貫徹して、使徒パウロのように貫徹して殉教した方々に対してね、私たちね、それ見てね、何にも感動しないか、これ神の栄光が現れたんじゃないかって思うでしょ、普通はね。身近な人がそういう風になったらどうですか、ね、キリスト信仰を貫徹したままね、病、こんなもう見てられないような病の苦しさの中でずっとこう信仰を貫徹してね、イエス様イエス様って、助けてください、あなたが共におられるから平安です、苦しいですけれどもっていう姿見てって、こうあの天に召されていく、起点していく、そういう姿を 見るのと、ね、神様の彼女も言わずにね、祈りの姿勢も取らずにね、そのまま死んでいくのと、どちらが私たちにとって自然な反応が出てくるでしょうかね。私たちがもしキリスト信仰を持っていると自称するのであるならば、告白しているとするならば、やはり信仰を貫徹した人たちに対する崇敬の念、尊敬の念といったものはね、キリスト信仰と何も矛盾しないんですよ。明日は我が身ですから。彼らを尊敬する理由は、自分自身もまたキリストに対する信仰を、病であろうが迫害であろうが何であろうが最後まで貫徹させていきたいという教科書なんですよね。マリアの信仰もそうです。諸聖人に対する、 マリアに対する崇敬も諸聖人に対する崇敬も同じですね。だからまあ第2回ニカヤ公会議っていうのがありましたけどもね、その時には、神に対する礼拝、キリストに対する礼拝と、マリアと諸聖人に対する崇敬っていう言葉をね、言葉をきちんと明確に厳密に定義してね、区別して使うように、言葉によって心の向きもね変わってきますからね。キリストと神に対しては礼拝ですよ、もちろんね、ですけれども、まあマリアと、諸聖人に対してはね、崇敬という言葉を使っていく。まあ簡単に言うとリスペクト、尊敬の念を持っていく、信仰の模範としていく、ね、ですから信仰による義というのが表現としてね、西方教会の歴史において、救済史において普遍的にどこの教会でも妥当するのではないか、まあ、聖書の言葉はそのまんまですからね。ガラテヤ書は紀元54年から55年頃ですね、パウロが第2回宣教旅行でエペソにいた時書かれたものであると言われております。そこで何が起きたのかと言いますと、使徒の働き19章の8節から10節ですね、19章の1節飛んで8節から10節、アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会ったと。パウロは街道に入って3ヶ月の間、大胆に語り神の国について論じて人々を説得しようと努めた。しかしある者たちが心を頑なにして聞き入れず、改宗の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも静かして毎日ティラノの構造で、論じた。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたと書かれてある通りです。まあ、こういうエペソ伝道で、奉仕していた時にガラテヤ書はね、パウロによって書かれたわけですね。まあ、著者はパウロで、このガラテヤ書を書いた時には、第2回宣教旅行ですから、預言者シラスですね、書簡ではシルアノと、言われていますけど、シルアノとテモテが、使徒パウロに同伴していました。まあ宛先には諸説あります。まず第一に南ガラテヤ説っていうものがありましてね、使徒の働きの13章から14章にかけて、ピシデアのアンティオキア、ルカノニアの町、まあ、例えばデルベとかイコニオムですね、まあ、こういうところにの諸教会に当てたのではないかっていうね説があります。また、2番目として北ガラテヤ説っていうのがありますね。使徒の働きの16章の6節から、7節ですね。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリュギア、ガラテアの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来た時、ビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを、許されなかったというね、書かれていて、このフリュギア、ガラテアの地方というところね、北ガラテア説、でその後ビティニアから北進しようとするわけですね。で3番目として普通にガラテヤ人へっていうことでね、使徒の働きの18章の23節、パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後、また出発しガラテヤの地方やって書いてあるじゃないですか。フリュギアを次々に巡って全ての弟子たちを力づけたというね。結局パウロはですね、要するにガラテヤ地方の全体で教会開拓をし、福音宣教をしているわけです。どの説を取るにせよ、ガラテア地方で宣教したこと、福音を述べ伝えたこと、教会を開拓したことは変わらない。だからガラテア書の、ガラテア人たちのね、の諸教会へっていうふうにあってさっき言われていますけどね、結局パウロが開拓した教会、パウロが福音を伝えた人々に対して手紙を送っているという事実は変わらないということです。ガラテヤ人への手紙という名前も中世以前はね、実はガラテヤ人へっていうふうにしか書いておりませんでした、題名はね。要はガラテヤ書の福音の、宛先はガラテヤ地方全体でありまして、決して 一部の人々とか一部の諸教会に当てられたものではなかったということであります。こういうところから福音を聞き続けるとき、それが聖書であろうが、聖書から、説教されようが、あるいは聖書から聖書を解説されようがね、キリストが解説したようにね、エマオ徒長の弟子たちに対して、私たちはね、福音を聞く際に自分自身のこととして聞かねばならないということをね、学んでいかなければいけない。一部の人たちに語られたことじゃないからです。一部の諸教会に当てられたものではないからです。自分自身に語られたものである。自分自身が、そこで礼拝をしている諸教会、今時ね、一つの教会にとどまっている人っていうのは結構珍しいかもしれませんけれどもね、どっちでもいいですけれども、こういう時代ですからね、もうリモートでもつながれるね、教会ができる時代ですからね、自分自身と自分自身の教会に、当てられたこととして、聞かれなければいけないものが福音であります。他の人々、他のキリスト者たちにこの箇所はぴったりであるとか、他の教会にね、こういうガラテヤ書の教えをね、しっかりとこう学んでもらわないと困るだとか、もう自分とは無関係であると思い違いをしていないだろうか。そうじゃない。他のキリスト者や他の教会がどうこうというための道具としてガラテヤ書の福音があるわけではなくて、その宛先は、霊的な宛先は己自身と己の教会に当てられている。他のキリスト者、他の諸教会に対して何か言ってる暇があるんだったら、自分自身を悔い改めに導いていかなきゃいけない。自分自身の教会に砕かれた心を晒していかなければいけない。要は、マルティン・ルーターとカトリック教会におけるその宗教改革や対抗宗教改革みたいなでかい話じゃなくても、自分自身の霊性の中で改革が起きなければいけない。自分自身の近しい人、対人関係の中で改革が起きなければいけない。それが家族であれ、配偶者であれ、親友であれ、そういう人たちに対して接し方が変革されていかなければいけない。その変革の中身っていうのは砕かれることですよ、低くされることですよ。それを光栄に思いなさいと聖書は言うです。教会の中でもそうです、ね、地位とか権力とか富がある人たちが要所されるような、そういうのは教会じゃないと。教会という体はなし、名前は体はなしていたとしてもね、教会の実態としてはね、一緒に集まってることにならないじゃないかと。貧しい人をないがしろにしてるんだったら、そういうことでね、その教会の中で是正すべき点はコリント書を読む限りね、たくさんあるわけですよね。救われてからキリスト者の成熟って言いますけれども、私たちが、改革されなければいけないというのは、これもどこの教派に属していようが属していまいが同じことであってね、やっぱりキリストに似たものになっていく、キリストが愛されたように愛する、共同体に教会も変革されていかなければいけない、改革されていかなければいけないという必然性を私たちは持たなければいけない。ここでですね、人々から出たのではなくっていうね、使徒パウロのね、正当性に関して言っていますけどね、使徒性についてね、使徒の権威について言っておりますけど、これはアポという前置詞がついております。人々からというね、人々からではなくのことであります。英語のフロムの否定形でありますね、人々からと、出たという言葉を勝手につけるべきではありません。人々から出たのではなくじゃなくて、人々からではなくっていうことですね。だからこれ結構ね、訳してるんですよね。パウロはキリスト教の制度の枠組みで使徒となったわけではないということを言ってるわけです。 それに加えて人間の誰かに任命されたわけでもないよということも明言しているわけです。だから説教者や奉仕者に限らず、私たちキリスト者は信仰者として学生生活の中で、職業生活の中で、家庭生活のただ中において神から召し出されてキリストを信じて生きるものとされたということを明確にしていかなければいけない。ここが不明瞭だとですね、人々から出たものであると、人々からのものであると、人間に過ぎない、信仰を持っていない人間に過ぎない、まあ宗教心程度はキリスト教的に持っているけど、だからキリスト教的な宗教心を持っている人とキリストに対する信仰をガチで持っている人っていうのは、やっぱり話してみればもう全然関心、問題意識、人生の生き方の目的やら方向性っていうのは違いますよね。話が平行線でこうね、間違っていかないので、友人対象にはならないし、恋愛対象にもならないみたいなことになってもきます。だから、私たちにとってみると、価値観がまるであべこべなのに、一緒になっていくっていうところは、神様が必ず対処されるところっていうふうに信じておりますし、私もそのように導かれています。だからこそ、神から召し出されてキリストを信じるものになったからこそ、人々からではなかったからこそ、誰からも、人々の誰からも束縛されないし、人々の誰のせいにすることもなく、神の御前で信仰と正しい良心を抱いて、そしてそれらを絶対に離さない信仰者として、神の恵みによって、神の恵みを、抱いてですね、歩むのであります。エペソ書の2章の8節から10節、この恵みのゆえに、どの恵みですか、神の御前で、正しい良心、信仰を抱いて離さない信仰者として恵みに生きる、その恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。だから信仰っていうのは行いではありません。人間の意思に基づく行いではない、神の御心に、準備された行いを信仰という手で掴むわけです。しかしその信仰の源泉はどこにあるのか、恵みのゆえにっていうことですね。恵み、信仰、神の愛に満ちた、愛に満ちて備えられた行いを受け取る、この順番ですよ。それはあなた方から出たことではなく、まあここでもね強調してますね、神の賜物です。カトリック教会のカテキズムの要約においてもね、人間から出たことではないということが強調されております。神の恵みから、私たちはそれに協力するだけである、行いによるのではありません、ね、ヤコブ書と正反対のことでしょ。まあこれは要するに人間の意思に基づく行いによるのではありませんって言って、誰も誇ることのないためです。もし人間から出てきた行いであるんだったら、得意満面で誇るんですよ、みんな。これが神の愛に満ちた、満ちて準備された行いと、己の意思に基づいた善意の押し付けとの違いですよね。やっぱ誇りにつながるかどうか、神の愛に満ちて準備された行いを信仰で受け取る、恵みの信仰で受け取るものは、誇るどころかどんどん謙遜になっていきます。奉仕すれば、愛すれば、許せば、プレゼントすればするほど、受け取ってもらえるほどの人間でもないにもかかわらず、これらの報酬を受け取っていただいてありがとうございます、これらのプレゼントを手にしてくださって感謝いたします、ありがとうございますっていう風な方向、低い方向になるんですね、砕かれていくわけですよね。愛っていうのは低い姿勢です。だけど、自分自身の意思に基づく行い、それがどんなに正しくてどんなに良くても、人間的な良さに支えられている限りで誇りにつながっていくわけですね。 で、人々はその誇りを見逃さない。以上に神様がその誇りを見逃さないわけですよ。だからそれ以上先に進めなくなってくる。何に起こっているのか、自分自身の意思に基づく行いが通じない世界に入った時に、私たちはやっぱりそのイラつきます。腹が立ってきます。なんでこんなにやってるのにね、通じないのか、誇りたいのに誇れないのかっていうところが根にあるわけですけど、ね、それは神様が人々を通してあなたのその行いによって、信仰生活を歩んでいくことは、無理ですよということを、その声、御声を聞いてるかどうかの話なんですね。早くその神様からの御声を人々を通して、環境の変化を通して、いろんな状況を通して、祈りを通して、礼拝を通して聞いていかないと、荒野の40年みたいにね、ぐるぐるぐるぐると無駄な時間を過ごして取り扱いが遅れてしまうなんてことがあります。で、私自身の、自分自身の取り扱いの遅れというものは他の人たちの重荷となっていきます。実に私たちは神の作品であって、だから励ましの意味でね、パウロはね、私たちは そうであったとしてもね、誇ることができないからこそ神の作品である、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたんです。良い行いというのは神が、良いお方である神が備えてくださる。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。準備したっていう、あらかじめ事前準備してくださった、それを恵みの信仰で受け取りなさい。そうすると誇る必要がなくなって、どんどん謙遜になっていくことが喜びになっていきますよと。本文では人間を通してでもなくというふうに叩き込んでおりますね。人々からでなく、人間を通してでもなく。で、ここではですね、通してっていう言葉はディアというね、前置詞が使われております。これは何々を通してとか何々によってという意味でありますけど、英語で言うとスルーですね。さっきはフロムだった、人々から、ね、でなくで、人間を、スルーしてでもなく、通してでもなくっていうことですね。これは続くですね、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によってという文章の、父なる神によってという文章のよってと同じですね。このディア、英語のスルーというね、どちらもニョロニョロを通してと一貫して訳した方が分かりやすいですね。父なる神を通して、人間を通してでもなく、キリスト死者の中から蘇らせた父なる神を通して、一貫して訳した方が分かりやすいです。すなわち、使徒パウロは間接的な使徒ではないということを言っております。あくまでも神直接、キリスト直接の証明を受けた使徒である、直接的に派遣された使徒であるということであります。で、私たちキリスト者もそれは使徒パウロに特別なことであったよねって言って傍観してガラテヤ書のこういう箇所を読んだらダメなんですよ。キリストを通して、父なる神様を通して、直接証明と賜物、そして務めを受けた者として地上の生涯を歩んでいきなさい。間接的に任命されたから、間接的に命令されたからって言って、何らかの立場が与えられて、何らかの能力が訓練されてですね、この、残酷な人生をね、送れるほど人生というものは甘いものではないのです。間接信仰か、直接キリスト直接の信仰なのか問われるわけですね。ガラテヤ書でパウロは自分を使徒と明記します。で、ローマ書においては、未知の教会、ですねに当てたものであります。コリント書ではですね、使徒と認めない批判者の存在がおり、そして文化的な対立などの問題を抱えておりました。で、ガラテヤ書に戻りますけど、このガラテヤ書の問題というのは教義的な混乱の状態でした。すなわちガラテヤ地方の主教会には福音の真理が保たれるか否かの問題があったわけで、全ての書簡の中で 救われるか滅びるかのものすごい緊急事態が起きていたっていうことですね。緊急性があった。だから挨拶もそこそこにして1節2節で終わらせてるわけです。で早速本題に入ってるわけ。3節からそもそもガラテヤ書の冒頭はこのギリシャ語の順番だと使徒と書き出されています。使徒とは狭い意味でキリストから任命された十二使徒を意味しますね。ルカの福音書の6章の13節、そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになった。この人たちのことをマタイの福音書では、一言でね、十二使徒と呼んでいるんですよ。マタイの福音書 10章の2節から4節。十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダであると。しかしながらですね、狭い意味では、ユダヤ人に対してイスラエルの民に対してこうあの福音を告げ知らせるという十二使徒なんですけれども、異邦人のための使徒もいるという広い意味では、使徒の働きとかを見ればわかるんですけども、パウロとかねバルナバを中心にして、いわゆる異邦人の使徒と呼ばれる人々は広範囲に存在しておりました。使徒の働きの14章の14節にね、バルナバとパウロのことについて書いてありますね。これを聞いた使徒たち、バルナバとパウロはって言ってね、バルナバもまた使徒であったっていうこと、異邦人の使徒であったっていうことがね、まあパウロはわかるでしょ、バルナバも実は使徒だったって呼ばれていたっていうことがわかります。衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ。異教の祭司たちがね、生贄をバルナバとパウロにね、捧げようとして、これを慌てて止めようとした時のことですね。この時にルカははっきりとバルナバは使徒だったっていうふうに言ってた。使徒の教えと使徒の働きは新約聖書に収録されていますね。神の言葉となったから、まあ、使徒の教えというのはね、現在使徒だとか預言者を自称することは通常は許されませんし、まあ、通常じゃなくても許されません。私は使徒ですとか、私は預言者ですとか、まあ、言ってるような教科があったら、まあ、そこにはちょっと足を踏み入れてはいけません。では、教会の中ではどのような務めが残っているかというと、伝道者、そして、いわゆる羊飼いを意味する牧牧者、そして教師が教会に仕える者たちとなっております。神の証明は断じて間接的なものではないということを押さえましょう。自分自身を検証してみてね、信仰をきちんと吟味してみて、自分自身が神様から何のために生きているのかって、まあ、これを理解することが証明ですよ。その証明を自分自身の願い事よりも上に拝んでいく。証明が自分自身の、自己実現の手段に堕落してないか、貶められていないか吟味していく。証明に己を合わせるべきであって、ね、神に自分を合わせるべきであって、ね、証明に対しては服従が問題なんですね。そしてその服従というのは間接的なものか直接的なものかが問われるわけですね。大体間接的な従い方をしている人、信じ方をしている人、証明に応答している人たちっていうのは、不自由で頑固で、そしてこう他者からの注意、指摘に対して開かれない傾向があります。でそれは本当の意味で神の証明の本体であるキリストの愛に結びついていないからなんですね。だからまあキリスト教というのはですね、残酷なまでにその信仰は直接的なものであります。キリスト直接の証明はありのままの自分という美人霊を打ち砕きます。キリストを信じて生きる意味を神の証明によって確信したというのであるならば、そういう人の特徴というのはありのままの自分という美人霊を、 より一層信じる前よりもね、解放されたわっていうような人は、その信仰が全く正反対で間接的なものであるということはもうバレバレですよね。その人はもう地上で人々からすでに自分の報いを受け取っております。キリスト直接の証明は私たちを打ち砕くからであります。そしてその上でポイって捨てられるわけではなくて、神の目的に沿って作られた本来の自分自身、本来の自己認識を確立させてくださるわけですね、神様はね。ここに希望があるんですよ。テトス書の2章14節、キリストは私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのですと。これ間接ではもう何でもないですよ、ね、直接ですよね。キリストはニョロニョロを媒介にして私たちを贖い出したわけじゃないんですよ。私たちを贖い出した上で良い技に熱心にさせたわけじゃないんですよ。そして清めて捧げたわけじゃない。キリストは直接的に私たちに働きかける方、その直接性を妨げて、なんとか間接的なものにして、またね、その直接の証、キリストからの直接の証明っていうものを何段階にもわたって、これをしなきゃダメ、あれをしなきゃダメ、これもお前はやってないじゃないか、あれもやる必要があるっていうふうにね、キリスト教界隈の中ではそういったものをしていきますけれども、ぶっちゃけ本当に直キリストから直接的な証明を受けてる人たちはそういう妨害にあっても、人々からではなく、神を通して、キリストを通して直接証明を受けてるんでね、褒められても批判されてもね、無視されてもね、そのキリストから直接的に受けた証明を生きてやろうじゃないかと。妥協することなくね、これは妥協しない、キリスト直接の証明を妥協しないっていうのはね、頑固と違いますよ。頑固っていうのは単に自分自身の願望を譲らないっていうだけの話ですよ。逆ですよ。妥協しないっていうのは、ね、キリスト直接の証明を人々が何を言おうが何を言おうが妥協していかない。そしてそれを継続して諦めない。失敗したとしてもキリストに立ち返れば必ず神様を許してくださる。そういう信仰に彩られているものであります。で、そこでさっきの諸聖人に対する崇敬とか、マリアの信仰に対する崇敬とかにつながっていくわけですよ。そういう信仰を貫徹した、キリスト直接の証明を貫徹した人々を見て、私たちは崇敬の根を深くしていくわけでありますよ。それは礼拝ではないですよ。そういった人たちのような信仰者にそのまんまコピーするような人生ではないけれども、私もまた彼らのような熱心さと、彼らのような、信仰深さでね、キリストに命がけの服従をしていきたい、絶対に妥協はしたくないというふうにね、思えるのが崇敬ということであります。でも私たちはその崇敬する、マリアだとか諸聖人の方々、そういうモデルとは別の不完全な、世間一般の人々だとか、不健全な人々だとか、キリスト者は名乗ってるけどキリスト者としてのその実態がなくてね、口だけ達者な人とか、ね、信仰は大切だと言いながら何らかのキリスト教の活動に信仰が埋没している方とか、ろくなモデルがないんですよね。だからそういうと環境にいる限り崇敬心っていうものがない。つまり崇敬っていうのは信仰のモデルなんですよ。その人のコピーではないけれども、キリスト直接の証明を生きるにあたって、その霊を燃やす焚き火のようなもの、それが諸聖人崇敬であったり、神の母聖マリアに対する崇敬だったりするわけです。これを現代用語では社会学的にはモデルと言います。モデルのない 信仰者の人生なんて本当にわびしいですよ。こんな愛の共同体、神の家族としての共同体に、その制度的に所属していようが所属していまいが、神のものになっている私たちが、互いに愛し合い互いに許し合うはずの私たちが、何のモデルもなく自分自身の証明を全うできるのかっていうと、ね、途中で倒れてしまった時にそのモデルをイメージしてね、神様がそのモデルを通して手を差し伸べてくださってるとかね、そういうことがない人生っていうのはね、もう本当にもう大変ですよ。キリストを死者の中から蘇らせた父なる神とありますけれども、キリストは復活させられたのであって、キリストのご自身の力で復活したわけではないっていうのは、この聖書の読み方の基本であります。キリストとの復活が語られるときは必ず受動体です。なぜなら神が復活させた張本人であるからです。キリストはご自身の力でも復活することができた神の子であります。しかしそうなさらなかった。だから私たちもそうなんです。私たちも死にも絶え絶えの状況の中から復活していく、キリストの復活に預かっていく、これはもう完全なる受動体、完全に私たち の人間的な望みが消え失せた時にそうなるわけですね。私たちが神に対して罪と死の律法から解放されるのと同じであります。自分自身の力や思いや努力で罪と死の律法から解放されることは完全に不可能です。しかし神ならばできる。聖霊の命の法、律法からはね、律法によって罪定められない、むしろ義に定められるということは事実であります。自分では何もできない、人間には何もできない、あくまでも受動体です。自分で自分をどうにかするというのは、自分の力で死から復活するという、眉唾者の奇跡を起こせると豪語するような、滑稽さで、あります。次に、私と共にいる全ての兄弟たちからガラテヤの諸教会へと、ね、結んでおります。挨拶もそこそこ。キリスト直接の証明を受けて使徒とされたパウロと共に、神の言葉と共にいたいと思うならば、そのような人々は神を父としてキリストから家族扱いされることになります。まあ、最後にですね、マルコの福音書の3章の31節から35節まで。さて、イエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。まあごめんなさい、マルコの福音書の3章の20節から21節、飛んで31節から35節。さて、イエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に出てきておられますと言った。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのです。お祈りします。愛する天の父なる神様、キリストから直接の証明を受けて、神の恵みの家に、信仰を通して、神様ご自身が、そのご愛を持って準備された行いを受け取っていく歩みを確かにしていくことができ、私たちが律法主義だとか単なるキリスト教という宗教の中で、埋没することがないように助けてください。常に人々からの評価や、教会からの評価も気になりますけれども、そういったものに左右されず、使徒パウロがそうであったように、そのような批判や、人間的な、肯定意見に左右されることなく、福音の真理に基づいて、人々からでもなく、また、父なる神を通して直接的に私は、一つされたのだと、告白したように、私たちキリスト者もこの人生を生きるにあたって、キリストを信じる者として神の、恵みを直接的に受け、そして直接的な証明と直接的な賜物をもってして、自分自身が、許されたことを知り、他の人々を 罪、許していくことができることが できますように、そして自分自身の意思や自分自身の、働きを放棄して御霊にある、神の愛に満ちた、行為を、与えていくことができるように、そのような、キリスト直接の信仰者として、歩むことができるように助けてください。アブマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは、女のうちで最も祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。